また明日に
大場さんが死んじゃった。
そうなのよ、大場健二さんがもう一本取るかねえ、
ね、悲しくてさ、
いやショックだね、まだ若かったじゃないか。
いやなんか病気、ご病気だったんでしょきっとね。なんかちょっとそういう話は伝え聞こえてはきてたんだよね。
いや本当にね、いややっぱかっこよかったよな。
だってさ、それこそギャバンとかってさ、カッカとかドンピシャ世代じゃないの。
いやもうドンピシャですよ。
だよね、まあ、俺らだとちょっと上なんだけど、
いや私はもうギャバンで育った人間ですから、大場さんのもう本当魅了されましたよね、そうだ、私の中ではアクション俳優っていうのは千葉真一じゃないですよ、やっぱ大場さんなんですよ、大場健二なんだよそこは。
いやでさ、ツイッター見てたらさ、あの人ほらジャックだから、
はいはいはい、
要は有名になる前から出てて、それこそ赤レンジャーとかのスーツアクターやってたのね。俺知らなかったんだけどさ、でスーツアクターもやってたし、それよりも前にもう機械だとかで、なんかやられ役の市民とかやってたみたいで、
あそうなんだ
大場さん、そうかってことはもう本当に俺もう機械だってなると俺が本当に小さい時だから、
まさにね、
だからその頃からずっとやられてた方なんでね。
まあそれこそジャックの一期生なんだよね。で、全部ノースタントで自分でされてて、だからギャバンが出世役だとは思うんですけれども、動きのキレが半端じゃなかったですよ。だからすごく説得力があったよね。
なんだっけ、 バトルケニアがそうだっけ、バトルケニアと、
はいはいはいはい、
なんだっけ、
そうそうそう、
もう一つなんだっけ、
デンジブルー、デンジマンのデンジブルー、
あデンジブルーか、
そう、
うんうんうん、
そうなんですよ。いやだからあのなんていうのかな、いわゆるその大場健二さん自身のやっぱ演技にもすごく魅了されてたよね。なんかこうあのなんていうのかな、熱血でありながらどこかそれをこう噛み殺すような、そういう内に秘めたるものを表現するやっぱり力がやっぱ抜きんで出た。
でね、あのいや本人はすごいかっこいい人なんだけど、
はい、
あのやっぱ 2.5 枚目なのよそこがいいのよまた、
はいはいはいはい、そうね、
だからあの今のそれこそ、まあ、ライダー系とか今の何ギャバンインフィニティ、なんかもう初回で俺見るのやめちゃったけど、
はい、
なんかね、まあ、主人公がやっぱりこう線が細くてイケメンすぎるのよ。
まああれですよね、ヤサ男ですよね、言ってみ
る、
ね、
そうそうそうそう、
うんうん、
でなんか演技も鼻につくのよ。
はいはいはいはい。
だけどやっぱね、大場さんはそこが違うんだよな。なんかこうもっとこうワイルドっていうか、もうちょっとこう親しみがある感じのヒーローなんだよね。
そうですね、なんかいい意味でのこう泥臭さみたいなのもちゃんと感じさせるキャラクターでしたよね、本当にね、そうそうそうそう、いや本当、いや惜しい方ですよ。
いやそしてね、やっぱりギャバンってね、やっぱりそのまあ、それは大場さんとは関係ないかもしれないけど、デザインとかもねまた非常に良いので、とにかくねやっぱかっこよかったんだよね。
いやかっこいいですよ。
で後年さ、ほらなんだっけ、あれはゴーカイジャーだっけ、ゴーカイジャーかなんかにもゲスト、あの映画かなんかで出てたり、
はいはいはい、
あとほらギャバンの映画もやったじゃない、
やりましたね、
であれはギャバンが2人出てくるじゃない、
はい、
とかなんかいくつか後年になってギャバンが出てくる作品があったけど、やっぱりそれだけ人気があるってことだよね。
そうですよね、
や
っぱりいい意味でこうなんだろうな、そのアクション俳優のこうなんか道を切り開いてくださった方ですよね。やっぱさ、あのどっちかというとやっぱ 映画の人というよりはやっぱテレビの人じゃないですか。もちろん映画も出てたけど、うんうんうん、だからやっぱ千葉真一ってやっぱ私たちの世代からするとちょっと上すぎるし、やっぱどこまで行っても映画スターじゃないですか、うん、だからちょっとこうなんか違うっていうか手が届かないところにいる感じなんだけど、やっぱ毎週毎週こうテレビでかじりついて見てた作品にやっぱ出てた方という意味ではやっぱりこう唯一無二の俳優さんですよ、大場健二さんっていう方はね、うん、
やっぱなんかこうでっかい石の玉に追っかけられて飛んでるのがねなんかすごい似合うんだよ
ああいうのね似合いますよね、うん、
あのギャバンのエンディングね、
はいはいはいはい、うん、あります
よね、似合うんだよすごい、
わかりますね、いや、うん、あのね目力ね、あの
そうそうそうそうそう、
いいですよね、
であのスタイルもさ、
うん、
こうなんともそのやぼったさとそのかっこよさのバランスがさ
そうね、まあ、うん、決して洗練されてたとは言いませんよ、やっぱり、ね、
そう、あのやっぱ古い時代のその仮面ライダー時代の流れがあってのあのスタイルだから、
うん、そうですよね、
うん、だからどっちかっていうとその本郷武史とかあっちの感じのビジュアルじゃない、
系統はね、
そうそうそうそう、
そうですよね、革ジャンスタイルみたいなね、
うん、そうそうそうそうそう、うんうんうん、
それはありますよね、
だけどやっぱりいやーかっこよかったよな、
いやーかっこいいですよ、うん、いやーほんとね、やっぱで、ね、年いってからもあのスタイルをさすごくこうかたくなにこうね守ってずっとかっこいいじゃないですか、
うん、いやそうそうそう、
キルビルで見た時感動しましたもんね、あーおばさん健在だな今でもかっこいいなって思ったのよく覚えてますよ、
うんうん、あれジダロックさんだとさすがに宇宙刑事はちょっと前になっちゃうのか、
いやあのねものすごい幼少期にキャッキャキャッキャ見せた覚えがあるんですよ、なんでかっていうと、うん、あの小学生上がった時にその俺あのギャバンとかシャリバンとかのあの絵本っていうかあのなんか、
はいはいはいはい、
みたいなやつが
あるよね、
本に立つたんで、で、うんうん、俺が長男である以上俺見てるんですよ、で、うんうん、あの歌も歌ってたっていう風に親から言われてたんで、
うん、
だから見てたんですよ、
もうちょっと後になるのかい実際の直撃ってなると、
そう
ジャスピオンとかあっちになるのかい、
ジャスピオン、
ね、そうなのかな、だから どの辺なのかっていうのは本当に記憶が曖昧なので、そ
っちの辺 あとなんだっけ、もっと後になるとなんだっけ、エクシードラフトとかなんかあったよね、
あありましたね、
うん、そっちになるのかな、そこまでいかないのかな、そっちだと 俺が今度分かんなくなっちゃうんだけど、
その辺まではね行ってないんだと思います、
あそっかそっか、
なんでかっていうとあの乗着とかは行ってた記憶があるんで、
あなるほど、
はい、
だってギャバンってさ結局スーツアクターも大場さん自身がやってたよね、違ったっけ、
あどうだろう、
乗着した
かもしれない、
大場さんだったと思いますよ、うん、うんうんうんうん、まあそりゃそうだよね、できるよねあの、うん、ねやってたんだからさっていうね、
あでもあの3人でもう残ってるのがシャリバンだけなのかいやそう考えるとなんか悲しいな、
寂しいですよね、
うん、
本当にね、
いや本当になんかなんだろうこう なんて言うんだろう、こう喪失感とか言うとちょっと大げさなんだけどさ、
うん、
なんかこう、うん、がっかりしたというかね、
うん、
うんそういう感じがあるんだよね、やっぱりこう、まあ、自分はそこそこ大きくなってからそのギャバン見てキャッキャ言ってたんだけど、うん、でもやっぱりね、うん、やっぱり俺にとってもかっこいいヒーローではあったよね、
うん、
でさあの一人、まあ、残されたって言ったらさ、渡利博さんが最後、まあ、シャリバンが残ってて、あ、
ね、
あ彼もなんかツイッターでかなり悲しいっていうことをおっしゃってたし、で渡利さん自身は自身で奥様を、うん、と去年一昨年か亡くしてるんだよね、うん、篠原恵美さん亡くなってるんで、なんかねその辺が、うん、まあ、篠原恵美さんもすごい残念だったんだけど、
うん、
なんか、うん、あの自分としてはなんかこうすごく親しみというかその こうずっと楽しませてもらった方々がそうやって亡くなっていくと、やっぱりなんかこう寂しいよね。
まあギャバンもさ、まあ今こう旧作を見返してみると、まあ確かに子供向けのコンテンツではあるなと思うんだけど、うんうん、
もちろんね。
ただ、うん、やっぱものすごく本気で作ってるってことをすごく感じるんですよね、うん、なんか子供向けだから手を抜くっていうことではなくて、うん、なんか子供向けだからこそなのかもしれないけど、手を抜かずに一生懸命やるんだ、演じるんだっていうことをなんか改めてこうちょっと思うんですよね、うん、だからその辺ってやっぱ大場さんのこうひたむきさというか、こういう作品であっても手を抜かずに一生懸命やるんだっていう、なんかこう向き合い方みたいなものを、なんかこう大人になってみると、なんかそういうところを感じ取ってしまって、すごくこうグッときたんですよ。だから大場さんがいなかったらね、果たしてメタルヒーローシリーズってそう人気のシリーズになったのかなってちょっとふと思ったりもしますね、うん、正直ね。いや、
まあね、ギャバン自体がほら宇宙刑事シリーズの最初でしょ。
そうですね、
やっぱりこうそれなりに気合い入って作られてたと思うんだよね、
う
ん、
そりゃそうだよね。
だからそれに対してやっぱりね、大場さんもやっぱりこう意気込みを持って臨んでいたであろうしね、
う
ん、
そうでしょうね。
うん、いや、なんかもう一回見直したいな、どっかでやってないかな。
いや、見られるんじゃない、
アマプラとかで見れるのかな。
あった気がしますけどね。
アマプラは無理かな、うん、
なんかどっかのサブスクではありましたけど、
あると思うね。
やっぱね、うんうん、まあ、正直インフィニティはあまり私も合わなかったんですけど、うん、ね、
あ、そう、
いろんなギャバ出てくるし、うん、あれと思ったりするんですけど、
うんうん、
なんだろう、ナレーションとかも含めてなんかね、当時からちょっと大人っぽかったのよね、なんか戦隊ヒーローと比べて。こうほら、説明もすごく、ナレーションも含めてかっこいいじゃないですか、あのね、乗着のシークエンスの説明なんか有名ですけど、はい、だからああいうなんかさ、フィクションなんだけど、なんかいかにも科学的な根拠裏打ちがされている作品なんだみたいな雰囲気を出してたところも含めて、やっぱり良かったよなっていうね、
うん、
思いますよね、うん、だから全然子供向けだからといって手は抜いてなかったっていうのが、やっぱ子供に心にも伝わってたし、まあ、子供って残酷だからね、そういうの敏感に感じたら、うん、もうこれダメだってなるからね、うんうんうん、だから本気の作品だったと思いますよ、うん、いや、すごいと思う、本当に。いや、でもね、
ちょっと今、あれです、うん、こっちも自分のオリジンを探してみたんですけど、
はい、
あのですね、世界忍者戦ジライアとジバンですね、
あ、
明確に覚えてるの。
ジバンか。
そう、ジバン
で、で、弟たちがいたんで、
はいはい、
あの、ウィンスペクターとソロブレインまで見てました。
あ、やっぱりそうか。
だいぶ違うな。
あ、でもさ、ジバンってさ、あれ明確にギャバン意識してなかった？
ジバンはギャバン意識してますよ。原点からだよ、ね、当時から言われてたんだから。
うん、
そうそうそう。
私、あの、明確にやっぱ記憶にあるんですけど、ギャバン、シャリバン、シャイダー見てました。
うん。
だっていろんなもん覚えてますもん。だ、う、し、ん、あの、ニコニコで流行った時の、あの、ギャバンの歌も、あの、初めて聞くわけじゃなくて、聞き慣れた曲だったんで。
うん、フラッシュもあるからね。ええ、ギャバンは。
わっかさー、わっかさーってなんだって言われた時に、もう、まあ、それは振り向かないことやなって思ってたんだけど、やっぱ、明確にその記憶に残ったのはジライア、ジバンで、俺はそこから仮面ライダーブラックに入ってるんで、
はい、特撮だと。ああ、そうそうそう。ちょうどジバンがね、平成一発目のメタルヒーローだからね。う
ん、はい。
あの、だから、
90年、
そう。
90年で、ブラックやってて、
そうだよね、
その前からもう、あの、こっちガンダムに入っちゃったんで、
はいはいはい、
だいぶ前からで、ゼータがちょうど小学校低学年ぐらいかな、
うん、
3、4年ぐらいの時に入ってるかな。で、90年に、89年か90年に逆者やって、91年に F91 やってるんで、
うん、
ただそのぐらいの時期にあのモリモリと食べてます
モリモリ
いろんなものを、
はい、摂取されていらっしゃるこの
間に、はい、
なるほどね、いいですね。いや、そう、
いや、思い出したな、ジバン懐かしい。 メタルだとか多分見てたのかもしれないけど、ちょっと覚えがないんだよな。
機動刑事自慢ね。
うん、自慢はねよく覚えてます。
メタルダーはあれだよね、あのおそらくキカイダーの、
そう、
あ、そうですね、
そうですね、うん、
うん、
なんていうのかね、こう
オマージュっていうの、
うん、言い直し何とでも言えますけど、
うん、う
ん
うん、
そうそう、まああのいわゆる独特の左右非対称の部分と、
うんうんうん、
あの赤と青が、
赤と青の ね、そうそうそう、
まあパッと見て、あ、これ機械だったなって思いますよね。
うん、
そうそうそうそう、本当にそうですよね。うん、
あ、そうそう、前にさ、その戦隊、なんだっけ、戦隊がまあ終わったり、なんだっけ、スーパーヒーロー、スーパー戦隊シリーズか、
はい、
終わったっていう話をさしたけどさ、
うん、
あれ忍者キャプターってそのシリーズに入ってるんだっけ？
入ってないですね。
あれは別物か。
別物ですね。はい。
なんか忍者キャプターって聞いた記憶があるんだよな。なんかたくさんいたような気がするんだよな。あんまり見た記憶がないんだけどさ。
忍者キャプターはね。
キャプターってなんかあったと思うんだけどな。
ありましたね。あった。
どっかで見れるかな。
あれは東京12チャンネルですね。
ああ、じゃあ違うのか。
違うんですよ。はい。
ん、
だからあれは
76年か、あ、そんなに古かったか、
うん、
そうか、じゃあギャバンなんかより全然前だ。
そうですね、
うん、ギャバンが82年だから、うん、
あ、でもゴレンジャーの流れは一応組んでるとは書いてね、
うん、
まあどっちかというと私は解決ズバットの方にいますけどね、
うん、日本じゃ2番目だ。
そうそうそう、
はいはいはい、あ、そうか、ズバットの前なのか。
ズバットの前ですよ。ズバットの
前。そうかそうか、そんなに古かったか、忍者キャプターって。
古いんですよ。
そうか。
そうです。はい。
うん。
いやいやいや、ね。
カニンキャプター7とか、うん、7人いるのか、そうすると。
そうですね。
うん。
そうそうそう。うん、
やっぱ、あ、なんかこれ見たいな、忍者キャプター。どっかで見れるかな。
私もさすがに見たことないですね、忍者キャプターは。うん、あー、いや、もちろん映像とかでは分かりますけど。
うんうん、
リアルではもちろん見たことないし、
東映のチャンネルとかだったら見れるのかな。
東映ですからね、うん、東映チャンネルとかあるかもしれないですけれどもね、
うん、
そうそうそうそう、
後で探してみようかな。、うん、
いいですね。
いや、やっぱね、特撮はほら男の子はどうやったって通ってきてるからさ、やっぱり、
そうそうそう、ね、作品こそ違えど、ね、うん、様々なやっぱジャンルがあって通ってますよ、それはもちろん。
歴史があって、みんなちょっと休んでる期間は他の特撮が動いてますからね。
そうそう、だからほら、うん、ウルトラマンとか、まあ、ウルトラマンちょっと別格かもしれないけど、仮面ライダーはそれこそ動いてない時期、ほら、ジダラクサイさん、まさにドンピシャだったじゃないですか。ブラックまで待たなきゃいけなかった世代でしょ、はっきり言えば。
うん、そうですね。スーパーワンとかがギリわかるかな、ぐらいの。
うんうんうん、
あ、
そうだと思いますよ。
だから
その間頑張ってくれたのよ、うん、この宇宙メタルヒーローシリーズが特撮成分を供給してくれたのよ。そうそう。
だって俺さ、亡くなったおふくろがさ、
はい、
事あるごとに笑いながらさ昔話をしてくれたんだけどさ、なんかその俺がおふくろとそのバスに乗ってて、うち車なかったからバス移動だったんだよね、どこ行くんでも。でバスに乗って、でバスから降りるときに、運転席の横のドアが開いて、ほら運賃ジャラジャラって入れて降りるじゃない、前のドアからさ。で降りるときに、俺がまだおそらく3つとか4つとかだったんじゃないかなと思うけど、突然なんかバロームって言って飛び降りたらしいのね。それで、
はいはい
はい、その時はすごい恥ずかしい思いしたんだからねっていうのを、うちの袋が何回も 笑いながらさ俺に話をしてくれたのをさ、いま、ね、だに覚えててさ。
素晴らしい話じゃないですか、
うん、だからね、やっぱり小さい時から必ず通るのよ、変身ヒーローは。
通ります、通ります、
うん、特撮は絶対通るのよ。
いいですね、超人バロムワン、うん、古いですよ、
バロムもう年がバレるっていう話もあるけどさ。
本当ですよね。いやいや、うん、でもね、本当にだから東映特撮の本当にもうね、あれですよ、うん、最初期くらいじゃないですか。
うん、いや、やっぱり俺の中で記憶がやっぱこう強いのはやっぱりバロムワンとキカイダーだからね。
キカイダーね、そうです、
キカイダーとキカイダーゼロワン、あと、うん、 稲妻とか。
稲妻ね。うん。
あとちょっと変わり種だと変身忍者嵐とか。
やっぱこの3人でね、見事に世代が違うんですよ。
そうそうそう。俺が一番上だからさ。そう。一番古いんだけど、
ま、私はだからまさにギャバンなんですよ。もうギャバン世代ですから、うん、もう本当だからね、寂しくてしょうがない。うん、だけどやっぱね、ジェラクサイさんもジェラクサイさんでやっぱ通ってきた特撮があるし、やっぱね必ずあると思いますよ、その世代世代で必ずね、これは、うんうん、でね、特にこう田舎暮らししてるとね、映画なんていうのはさ、うん、こうそうそうこう見に行けるもんでもないし、
そうそう、
ね、やっぱ娯楽はテレビでしたよ。
それこそあれだよ、東映漫画祭りとかがさ、年に2回、あれは
年2回
2回ぐらいあったっけ、
うん
うん、それこそ長靴を履いた猫と、
はいはいはい、
あと何かみたいな、
東映アニメーション
俺らの世代だとね、
今や、うん、今も東映アニメーションのロゴマークですけどね、はい、うん、いやだからね、そういう特別な時しか映画ってまあ基本見られないものだから、
うんうんうん、そうそうそうそう、
やっぱだからそう考えるとね、やっぱ千葉真一みたいなアクション俳優は基本縁遠い存在なのよ、やっぱり、
うんうんうん
うん、やっぱそういう意味で言うと、やっぱ大場健二さんみたいな毎週テレビで見られるかっこいいアクション俳優っていうところでね、うんうん、強烈に我々インストールされてますから、うん、
あとはやっぱ藤岡さんじゃない、
藤岡弘さんもね、そうですね、ここ
我々にとっては
やっぱアクション俳優っていうとここになりますかね、うん、うん、藤岡さんはでも個人的にはやっぱ僕はあんまりダメだったんです、ダメだったって言ってからあれなんですけど、あんま入り込めなかったんですよ、
ね、あそう、
うん、あの男臭すぎてちょっといや大場さんも男臭いよ、でもなんかね、うん、違うんだ私は大場健二派でした、断然ね、うん、そういう意味で言うとね、うん、
まあいやそりゃ藤岡さんに比べたら洗練されてる感はあるよ。
そうそうそう。やっぱ正直アーバンの魅力がありますよ。アーバナイズ。
あるあるある。それはあるよ。それはやっぱりその 年月の違いというか。
そうそうそう。
やっぱりその特撮ヒーロー自体が少しこうやっぱおしゃれになってさ、
う
ん、それこそギャバンなんてやっぱね、
う
ん、
あのそうそうそう
こう夜が似合うヒーローじゃない。
そうなのよ。あの、
うん、
あのさ背景があの真っ暗なね、あの最初のシーン、
そうそう、
あれがかっこいいじゃないですか。で
仮面ライダーは夜見たって見えないから、
そうそうそうそう、
うん、
やっぱりねレーザーブレードはやっぱね暗闇に映えるんですよ、光るから
別にね仮面ライダー目光るわけでもないしさ、
そうそうそうそう、あれは昼間にやるしかないっていうのはよくわかるんですけど、
うん、
そうそう、でベルトに風を当てるためになんかこうみたいなさ、若干のアナログ風味も感じるじゃないですか、こう言っちゃなんだけどさ、うん、そう考えたらギャバンの変身の定着はすげえなと思いましたよ、
そうそうそう、
ね、そうそうそうそう、やっぱだからこうまあね、そういうでも仮面ライダーとかを経てのギャバンっていうのは理解はしつつね、理解はしつつ、
なんだっけ、うん、ギャバンがコンバットスーツを装着する時間はわずか 0.05 秒に過ぎないとか、
そうそうそうそう、あの
ではそのプロセスを見てみようみたいな、
そうそうそう、
入るっていうね、そうそうそう、
ね、あの異常人だと一瞬でしか見えないから、それ実際どうなってるのかよっていうさ、そうそうそう、うん、あの説明するっていう体で変身シークエンスを見せてくれるっていうさ、あの演出が憎いじゃないですか、
そうそうそう、ほいでさギャバンからシャリバンになったらさ、うん、0.05 秒だったのがいきなり1ミリ秒にまでさ短くなっててさ、
そうそうそう、どんだけ
ギャバンの変身おっそみたいな、
そうそうそう
ことになっちゃうっていうね、
進化しすぎじゃねえかよみたいなね、うん、そうなのよ、いやギャバンはね、うんと目も光るしね、
うん、
よかったよ
いやかっこよかった、やっぱり
とにかくかっこよかったですね、うん、そうそうそうそう、あとやっぱ全身メタルスーツっていうあれの感じも良かったのかな、そうそうそう、
うん、
うん、僕正直もうロボコップ最初見た時ダセーと思いましたからね感じ言っちゃなんだけど、うん、なんかね半分見えてんじゃねえかみたいな、でもそれって多分ねあのギャバの印象が強いからだと思うんですよ、オールメタルでこうきちんと全身を身に包んでね、うんうん、だから決してロボコップが悪いわけじゃないんですけど、やっぱギャバンで入った口なので、やっぱギャバンがやっぱねスタンダードなんですよ自分の中ではね、
うん、あすっげえわかりますね、
うんうんうん、
あの俺もロボコップ見た時に何か違うなって思ったんですけど。
でしょ？そうなのよ。
あのやっぱねメタルヒーローシリーズって慣れてるから。
そう、そうなの。
でやっぱあのアクションもやっぱ似通ってるところがあるんですよ。あの右のももからあの点で出したりっていうところがあるんで。いやもう通ってるみたいな感じだったんで。
いやそうそう、そこだから
かっこよさじゃないんだよなっていう。
そうロボコップ正直言ってロボコップのあのこれじゃない感を正直感じてしまったのはやっぱりギャバンに脳を焼かれてたからだと僕は思いますね。
あ、わかりますね。まあ、別にあのロボコップそのものは面白いんですけど。
面白いけどね、まあ、全然ね
面白いね。
そうそう、あれロボコップも一回ね語ってみたい映画ではあるんだよ。
あれ割とメタルヒーローの系譜ですよね。
まあ、メタルヒーローの系譜なのよ。そのあのロマンも含めてね、あと悲哀も含めてよ、はいはい、そう、うんうん、だからなんだろうね、ああいうこう機械の体に機械の間にスーツに身を包んだこう刑事の何かあれがあるんでしょうかね、あそこにはこうそうだからロボコップもね本当衝撃的な映画ではあったけれどもうーん、ちょっとなんか、
まあ、ロボコップはね、
うんうん、
まああれはそのまあどっちかっていうとメタルヒーローっていうよりはその殺されてしまってその復活するにはああなるしかなかったっていう。
そうなのよね。そうそうそう。もともとだってで殉職した警官のね。
そう
そうそう。
でそれをあのこう倫理観まるでない連中がその、うん、脳みそ使っちゃえみたいな、
そう
そう、そういうノリでロボコップにしちゃってるから。
そうなのよね。そうそうそう。
すごいかわいそうな。
そう
人なんだけどね、
もう羊にそもそも、救いがないのよね、
うん、
であの刑事がダメだったら互角人を使っちゃおうっていう、
そうそうそうそう、
何を言ってるんだお前はっていう、
そうなのよね、
はい、
いや
いやすいませんね、あのお二方がこう語ってる間にですね、あのソルブレインまでオープニング見返してました
何をしとるんです
か。 いや、オープニング曲いいですよね。
いいよ。
メタルヒーローシリーズ。
いや、メタルヒーローシリーズの、うん、主題歌外れなしですから、本当に。かっこいいんですよ。
それこそ、宙明さんとかだもんね。
そうそうそうそうそう。そうですよ。
ね、
うん。うん。他も誰だろう、菊池俊介先生とかもやってなかったかな、途中で。うん。まあ、もうね、音体が、皆さん、ご登場ということでね。大変結構でございますよ。
ああダメだ、なんか頭の中があのフラッシュの方のギャパソが
ダメですよ。
宇宙刑事ギャパソの方が出てきちゃう。
あのフラッシュのね、
フラッシュの方の、
わかりますよ、わかります、ダメですよ、
あっちが出てきちゃう。
そうそうそう、
いかんな、
そうそうそう、うん、ギャパソね。
結構今思い出したんですけど、あのオープニングが始まる前に工場あるの自分好きなんですけど、
はいはいはい、
あ
これの影響ですねメタルヒーローシリーズのが多分オリジンだと思います。
いいですよね、
はい、
わかりますよ。
だからそうですね、あ好きですね。
いやーねー、なんか、うん、そりゃ我々も年取るわけだ
まあそれはね
しょうがないけどさ、
うん、
いやでもやっぱりうんショックが大きかったな。
いや本当に大きいよね、
うん、本当に寂しいです。だから私たちの世代が一番ちょっとショックかもしれないな、
うん、
うーんって思いますね。なんかね勝手にさ勝手に年を取らないと思ってるんですよ、こう、
あ
そうなんかイメージとしてはね、いつまでも、うん、あのアクション俳優としてこういらっしゃるっていうね、勝手にそういうイメージ持ってて、子供の頃からですよ、私がそれこそ4歳5歳の頃から今もう50近くなってもですよ、なぜかずっとそう思ってるんだけどさ、そりゃ平等に年取ってるんですよねっていうさ、
うん、
当たり前の事実を突きつけられた感じはあるんですけれどもね、いや、まあ、とにもかくにも、
うん、
寂しいです。はい、なんとなく